お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからネヘミヤ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はネヘミヤ記8章8節から16節と9章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ネヘミヤ記8章の学びをしていますが、8節。彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解した。この大集会は、エルサレムの城壁の内側の水の門のところで持たれました。7節に名前が挙げられている人たちは、群衆の中のあちこちに待機していました。律法学者エズラが律法を読み上げると、会衆の中にいたこれらの人たちが自分の担当のグループに質問をしたのです。あなた方は今読まれたことを理解しましたか？おそらくほとんどの人たちがうなずいたと思いますが、ある人たちは突っ込んだ質問をしたかもしれません。するとそのグループに割り当てられた人が彼らの質問に答えたのです。その後、エズラはまた律法の他の部分を読みます。そして人々が質問をし、担当の者が質問に答える間、エズラは律法を読むのをやめました。今日、教会でこのような聖書朗読をやったらどうなるでしょうか。誰かが立ち上がって、神様の御言葉を読みます。そして読まれた箇所についての質問に対して、あらかじめ割り当てられた担当の者がその質問に答えます。このような聖書朗読と質問の機会を設けるなら、教会のリバイバルにつながるかもしれません。ネヘミヤ記の中ではまさにそうでした。律法の朗読と質疑応答によって、人々は律法を理解しました。彼らはその場に立ち、何か今一つ理解できないことが出てくると、それを明確にしました。聖書全体がこのように教えられるべきであり、はっきりしない説の一つ一つが、人々に明確に説明されるべきだと思います。ネヘミヤ記8章の8節には、律法がはっきりと読まれたと書かれています。神様は聖書がそのように読まれることを望んでおられるのです。エズラと他の人々は説教術や演説法のコースを取ったわけではありませんでしたが、彼らはそれが神様の御言葉であると信じ、それを神様の御言葉として読んだのです。神様が私たちにこのように教会の礼拝を持つことを期待しておられます。読唱者がどれだけ大きな声で歌おうとも、オルガニストがどれほど素敵にオルガンを弾こうとも、またメッセージがどれほど華やかであっても、もしも聖書がはっきりと読まれていないなら、そして人々が理解するようにその意味が語られていないなら、その礼拝は何の役にも立ちません。ネヘミヤ記8章の9節。総督であるネヘミヤと、祭司であり、学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人たちは、民全部に向かっていった。今日はあなた方の神、主のために聖別された日である。悲しんではならない。泣いてはならない。 民が律法の言葉を聞いたときに、皆泣いていたからである。人々の多くは、それまで神様の御言葉を一度も聞いたことがありませんでした。律法がはっきりと読まれ、教えられたときに、彼らに罪の自覚が与えられました。それは大きな感情の動揺を促し、悔い改めの涙が流されました。ネヘミヤ記8章の10節。さらにネヘミヤは彼らに言った。行って上等な肉を食べ、甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさい。今日は私たちの死のために聖別された日である。悲しんではならない。あなた方の力を主が喜ばれるからだ。もし神様の御言葉があなたにとって何かを意味し、あなたがそこから何かを得たのであるなら、出て行って誰かのために何かをしたいと思わせるはずです。そしてまた同時に、神様のために何かをしたいと思うように仕向けるはずです。ここには、何も用意できなかった者にはご馳走を送ってやりなさいとありますが、彼らは貧しい人たちのために何かをしてあげるべきでした。またここには、悲しんではならないとありますが、彼らはこの時喜ぶべきでした。なぜなら、主の喜びは彼らの力となったからです。ピリピ人への手紙4章の4節で、パウロは信者たちにこう言いました。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。パウロは信者たちに彼らの力の源は喜びであると言っているのです。秘訣は祈りですが、力の源は喜びなのです。神様の御言葉はあなたを喜ばせてくださるはずです。もし教会の礼拝があなたを幸せにし、あなたの心を祝福しないなら、何かが間違っていると思います。神様の御言葉は必ずあなたに喜びをもたらすはずです。ヨハネが彼の最初の書簡を書いた理由の一つはそれでした。第一ヨハネの手紙一章四節で彼は次のように言っています。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためです。神様はあなたが神様の御言葉を読むときに、最高に楽しい時を持ってほしいと願っておられるのです。聖書を学ぶことは、あなたの人生に必ず大きな喜びをもたらすはずです。もしそうでないなら、何かが間違っているのです。あなたは祈りのうちに神様のもとに行ってこう言わなければなりません。主よ、私はあなたの御言葉が私の人生に喜びをもたらすことを願っています。私が御言葉を学ぶときに主の喜びを経験することができるように、そしてそれが何であってもそこにある雲を取り去っていただきたいのです。そうすれば教会に行くことが本当に幸せなものになると思います。アメリカでは、人々がフットボールのゲームを見に行くときには、これ以上ないほど楽しそうで、喜びに満ち溢れています。その群衆の顔を見ると、すべての喜びが詰まっているところの特別な祝日のような感じを受けます。ところが一方、日曜日に教会に入ってくる人たちを見ていると、表情で何か重荷を背負った人たちのような感じを受けます。確かに重荷を背負った人々は大勢いますが、礼拝の中でその重荷は取り去られるべきです。人々は心に喜びを持って礼拝から出てこなければなりませんと、マギー博士は強調しています。ネヘミヤ記8章に戻りますが、12節。こうして民は皆、行き、食べたり飲んだり、ご馳走を送ったりして大いに喜んだ。 これは彼らが教えられたことを理解したからである。ご自分の経験をマギー博士は次のように述べています。最近私はある人たちから三通の手紙をいただきました。一つは、宣教地において失望落胆していた宣教師から神様の御言葉が喜びをもたらしたというものでした。もう一通は、もう崩壊しようとしていたある家庭についてでした。神様の言葉がその家庭にもう一度喜びをもたらしました。そして三通目は、私に対して苦い思いを心に抱いていた男性からでした。彼は明らかに私の敵である人たちからの影響を受けていましたが、神様の御言葉が彼の人生に働き始めていました。もし私たちが心を開くなら、聖書は必ず私たちに大きな影響を与えることができるのです。13節。二日目にすべての民の一族の頭たちと祭司たち、レビ人たちは、律法の言葉をよく調べるために、学者エズラのところに集まってきた。神様の律法の最初の学びによって、多くのリーダーたちがさらに指示を受けるために、次の日に、エズラのところに来ました。14節から16節。こうして彼らは、主がモーセを通して命じた律法に、イスラエル人は第七の月の祭りの間、狩り用の中に住まなければならないと書かれているのを見つけ出した。これを聞くと彼らは、自分たちのすべての町々とエルサレムに次のようなお触れを出した。山へ出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りに狩り用を作りなさい。そこで民は出て行って、それを持って帰り、それぞれ自分の家の屋根の上や、庭の中、または神の宮の庭や、水の門の広場、エフライムの門の広場などに、自分たちのために狩り用を作った。これは狩り用の祭りのお祝いです。狩り用に住むことは、彼らにとって、エジプトからカナンに旅をしていた間のイスラエルに対する神様の慈悲深い配慮とご加護とを思い出させるものでした。彼らは神様の御言葉を聞き、そこに命じられていることを行っているのです。聖書を読んで学び、そこから喜びをいただくことは非常に大切なことです。でもあなたが読んだことに従い、御言葉に主導権を取っていただこうとしないなら、その喜びはすぐに消えてしまいます。さて、ネヘミヤ記九章の学びに入りますが、エズラ記九章、ネヘミヤ記九章、そしてダニエル書九章は、すべてリバイバルという主題に関わりがあります。さて、リバイバルという言葉が何を意味するかはっきりさせておきたいと思います。この言葉は大いに誤解されている言葉です。これは命と活力を回復することを意味します。またこれは同時に意識を取り戻すという意味もあります。命を持っている者が衰え果て、ある場合には死に直面するまで衰えて、生命力がないまでになり、その後命が復活するということを指しています。パウロはローマ人への手紙14章の9節で、キリストのよみがえりについて話しています。彼はそこでキリストが生きられたと言っています。ローマ14章の9節。キリストは死んだ人にとっても、生きている人にとっても、その主となるために死んでまた生きられたのです。ここで使われている生きられたという言葉がリバイバルと同じ言葉です。明らかに私たちのリバイバルという言葉の使い方は信者たちに限られます。霊的に低い状態にある信者たちが生命力と力とに連れ戻されることを指しています。この章でリバイバルはそのように使われています。またこの言い方は 人々がキリストのもとに来ることをも指しています。そして実際、信者のリバイバルは、伝道のためのリバイバルにかかっており、神様の民が復活しない限り、魂を勝ち取る時が来ることはありえないのです。この章では、神様の御言葉の朗読に続いて、リバイバルの時が来るのを見ます。それがどれだけの期間であったかはわかりませんが、この朗読はおそらくかなりの期間続いたと思います。律法学者のエズラが、水の門のそばの講壇の上から、律法の書を読んで聞かせ、人々は泣いて悲しみました。神様の御言葉をそれまで一度も聞いたことがなかったので、彼らは神様の御言葉の朗読の時に、感情的にならざるを得ませんでした。その時このことが人々に大きな影響を与えたので、このことで彼らは一定のことをするように導かれました。彼らは神様が自分たちのために備えられた基準よりどれほど低いところに落ちてしまったかを認めました。私たちは神様の御言葉を離れてはリバイバルはありえないことを理解する必要があります。前にも申し上げましたが、ドワイト・エル・ムーディは、この時代の後に来るリバイバルは、神様の御言葉のリバイバルになるだろうと言いました。ネヘミヤ記9章の本文に入りますが、1節から2節。その月の24日に、イスラエル人は断食をし、荒布をつけ、土をかぶって集まった。そしてすべての外国人との縁を断ったイスラエルの子孫は立ち上がって、自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らは自分たちと先祖の罪を告白しました。3節。彼らはそのところに立ったままで、昼の四分の一は彼らの神、主の律法の書を朗読し、次の四分の一は告白をして、彼らの神主を礼拝した。神様の御言葉が彼らの罪深さを明らかにしました。断食と荒布と灰は彼らの誠実さを表しました。そして告白と礼拝とがそれに続きました。私たちも自分自身の罪を告白するまでは、他の何を告白する立場にもありません。もしあなたが、自分には告白すべき罪が何もないように感じるなら、神様の御言葉のもとに行く必要があります。イスラエルの子らは、昼の四分の一は律法を朗読して過ごしました。その後彼らは、朗読したことについて、自分たちの罪を告白したのです。あなたは神様を自分のレベルに引き下げることはできません。多くの人々はそのようにしようとします。またその逆に、あなたを神様のレベルに引き上げ、完全な状態にすることもできません。もしあなたが自分はそこに達したというなら、あなたは自分自身を欺いているのです。ヨハネは罪の告白について次のように述べています。第一ヨハネ一章の八節から九節。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もしあなたが、神様の御言葉を読むなら、必ず自分が罪人であることがわかります。そしてその事実を認めたなら、あなたは必ず自分の罪を告白したくなるはずです。告白は、言い訳をしたり、自分の行動を正当化する代わりに、 神様の御言葉にその通りですと同意することです。私たちがそのようにするとき、私たちは自分の罪を告白し、神様は真実で正しい方ですから、私たちの罪を必ず許してくださるのです。イエス様はかつて2階の部屋でご自分の弟子たちの足を洗われました。イエス様は今日、天で神様の右手におられて、まさにそのことをしてくださっているのです。主は私たちを清めてくださいます。今日、心が汚れたり、目が汚れたり、耳が汚れたりすることなしに、街を歩くことはできません。おそらくあなたの足や手も汚れることでしょう。ですから私たちは日々神様のところに行って、罪を清めていただく必要があるのです。過ぎ越しの食事の後に、イエス様は夕食の席から立たれ、ご自分の弟子たちの足を洗われました。ヨハネ13章の8節。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。罪を告白しないまま、神様の御言葉の光の中を歩んでいない人については、次のように書かれています。第一ヨハネ1章の6節から7節。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。どのように歩むかではなく、どこを歩むかが重要なのです。神様の御言葉の光の中を歩むとき、自分が神様のご栄光に足りないものであることがわかります。それがわかったとき、あなたは罪の告白のうちに神様のもとに行くことができるのです。もしそうしないなら、神様はあなたにこう言われます。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。つまりあなたは神様と何の交わりも持たないということです。だからこそ、イスラエルの子らは昼の四分の一を聖書の朗読をして過ごし、他の四分の一を自分たちの罪を告白して過ごしたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエズラによる聖書朗読その2と悔い改めというテーマで、ネヘミヤ記8章8節から16節と9章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。